ミナミズム朗読の館。
はい、一週目のコーナーは気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。10月秋なんてですよね、衣替えももうねしてるはずですよね皆さん。いや、そう、9月に台風が行っちゃってから急にやっぱり涼しくなりましたけど、秋になると結構私マルーン5の声を思い出すんですよ。なんででしょうって思うと、やっぱり、自分の経験にちょっとこう記憶とかね、そういうのに、裏付けされてんだなと思ったんですが、作詞家の劉真知子さん、長靴下のピッピというミュージカルに出た時にお知り合いになりまして、それでいろいろね、作詞についてとかポップスの詩を書くということについてとかすごい教わった気がするんですよ私。で、リュウさん私の、シンガーソングライト活動を結構見に来てくださってて、でいろいろなこんなアーティストいるわよとかいろいろな、アーティストを私に教えてくれていた時期があったんですね。その中でリュウさんが、一押しだったのがマルーン5だったんですよ。で、なんかパリで待ち合わせして、まあ、妹がパリに、ずっと住み着いているので時々パリに行ってた時期があるのですが、そのパリで待ち合わせなんかした時にもマルファイブ聞いてみたりしてね、それとか何結構いろんなアーティストを教えてもらったけど、マルファイブが一番、印象に残ってるなと思うので、ちょっと本日はマルファイブの、曲を紐解いてみようかななんて思ってるんですよ。はい、で2002年のね、マルーン5のデビューアルバム、この曲が今も一番好きかななんて思いながら、この歌を紹介しましょう。 This Love です。僕は浮かれていて気づいてなかった。彼女の瞳に燃える炎の存在に僕の心を支配する複雑な思いが静かに別れを告げて、彼女は飛行機で飛び去ってしまった。そしてもう戻ることはない。でも僕の心の中にはまだ彼女が残ったまま。失恋して多くのものを失ってしまったよ。これまでも彼女に何度も別れを告げられては、目の前で崩れ落ちるその心を僕は呆然と眺めていたんだ。だけどもうどうすることもできないんだ。これが最後のさよならなんだから。彼女を喜ばせようと努力してきたんだ。毎晩彼女に会えるように。彼女を満足させ続けるのは難しかった。愛にのめり込んでいないように強がったり、同じ気持ちでいるかのように振る舞うのも。そして君はまた去っていく。でも僕は分かってるんだ。この恋のためにいろいろなものを費やしてきた。これまでも彼女に何度も別れを告げられては、目の前で崩れ落ちるその心を僕は呆然と眺めていたんだ。僕にできることなんて何もないんだ。さよならを言うことはないんだから。壊れたものは僕が直すから、君の折れた翼も僕が癒すから、すべてうまくいくようにするよ。君のお尻に触れる僕の指先がゆっくりと沈んでいく。少しずつ君の中に埋まっていく。だってそれが君の望みなんだろう。失恋して多くのものを失ってしまった。これまでも彼女に何度も別れを告げられては、目の前で崩れ落ちるその心を僕は呆然と眺めていたんだ。僕に選択の余地なんかない。だってこれが最後のさよならなんだから。失恋して多くのものを失ってしまったよ。これまでも彼女に何度も別れを告げられては、目の前で崩れ落ちるその心を僕は呆然と眺めていた。何度も見た別れの一つのはずだった。この恋のためにいろいろなものを費やしてきた。これまでも彼女に何度も別れを告げられては、目の前で崩れ落ちるその心を僕は呆然と眺めていたんだ。僕に選択の余地なんかない。だってこれが最後のさよならなんだから。だこんな歌だったのか。秋っぽいですよ。聞いてください。 This Love。
あ ネマ
映画に行こうのコーナーです。はい、今日は10月16日金曜日から全国ロードショーします博士と狂人プロフェッサー&マッドマン、ね、現代は The Professor and the Madman です。そして主演俳優、聞いて驚くな、メル・ギブソン VS ショーン・ペンです。もうね、この顔合わせ見ただけでこれは見なくてどうすんのと思っちゃった。私はもう飛びつくように見に行ったですね。はい、ショーン・ペンね、憑依型の役者と呼ばれるようになったな。憑依って、難しい字ですけど、わかるでしょうかね。あの、取りつかれちゃった人みたいなね。あの、そういう集中型の、あの、今ね、やっぱり、日本のなんか映像でも、お笑いが流行ってるってことは、第三の目で自分をちょっと茶化して、バカにしたり、おい、ちょっとってツッコミをつい入れる、そういう、まあ、脚本だなんだ、演技だっていうのが、主流だなって感じるんですけれども、私だけど、あの、憑依型っていうのはもうそういうツッコミ一切入れさせないオーラがあるっていうことなんですけれども、このね、憑依型の役者と呼ばれるにふさわしいなと思いながら見ちゃいました。もう、あの、憑依型の役者、これ、あの、古くは、ガラスの仮面という漫画がありまして、あの、ガラスの仮面の主人公の なんとかマヤちゃんという人は、多分、あの、憑依型の演技をすることによってみんなにあーって言われるような、そういう漫画だったと思うんですけれども、あの、憑依型は昨今流行らないんですよ、多分。それなので、ちょっとこう今、片隅に追いやられているような、私の視観ですけれどもね、そういうような、中で、異彩を放っているのがショーン・ペンだなと思いました。そしてもうこの映画でそれを遺憾なく発揮してくれているんですよ。もうね、どこをどうしたらあんな豊かな想像力に満ちた声からして、もうね、なりきっちゃってるわけ。なりきってるって言ったら、あの、ショーン・ペンに失礼なんですけど、もうなんか役が降りてきてるっていうの、まあ、ほら、あの、じゃあ、この例もちょっと違うと思うんだけど、いたこさんとかいるでしょ。いたこさんにおいてツッコミを入れる人はいないんですよ。あの、多分、あの、死んだね、あの人と会いたいと思って依頼してきてる人がほとんどだから、うんって思いながら、そう疑っちゃって、おいおい、 そんな声じゃないだろう、男だろう、女だろうとかいうツッコミを入れる人はそもそもそういうとこに行かないんですよね、多分。はい、みたいなね。あの、そのぐらい、ショーン・ペンは、今回の役に、なんていうかな、魂が入ってたって言ったら、いい言葉が見つかんないよ。はい、あの、なんでこういい言葉が見つけられないでいるかというと、これは作られた話ではなくです、ストーリーは実は実際にあった物語を映画にしました。それなので、モデルがいるんですね。はい、それについてちょっと、喋ってみます。ショーン・ペンが演じた狂人、マッドマンの方ですね。これはウィリアム・チェスター・マイナーといって、1834年から1920年まで生きた方で、イギリスのセイロンで、裕福なアメリカ人家庭に生まれたこのマイナーは、14歳で単身アメリカに帰国し、で、卒業後、軍医として入隊するんです、軍に。それで、南北戦争を生きるんです。で、南北戦争の際に、アイルランド人脱走兵に、焼きごて、顔に焼きごてをね、する刑を執行なんかしたりして、それからちょっと精神に異常をきたしちゃって、あの、戦争終結後に、精神病院かなんかに、入ってたりしたと。それで、軍を退き、イギリスに渡り、で、精神錯乱状態で、イギリスの街で人間を殺しちゃうと。で、それで、収監される身分になっ た時に週刊あの刑務所で何かこう作業とかしている時にたまたま、はい、これからじゃあ次メル・ギブソンの方に移りますね。メル・ギブソンが演ずるジェームス・オーガスタン・ヘンリー・マレーという学者さん、学者さんが、この人は大辞典、辞典を作ろうという話なんですね。大まかに流れる話は、今でもイギリスで、比べるものがないほどすごいオックスフォード辞典というものがあるらしいんですけど、私見たことないんで分かんないんですけれども、今度調べてみようと思いますが、はい、このオックスフォード大辞典を作るにあたってはもうすっごい労力とすごい人数が必要、辞書って作るときにもうすごく人数をかけてチームでやらないと一人の仕事じゃできないということが、この映画を見るとも分かるんですが、で、あの今とも通じるなと思ったのは、あのマレーがこの時代に、19世紀この時代にクラウドファンドというかクラウド、皆さんに、協力してくださいって投げるんですよ。そうするとその投げたあのいろんな本を買った人にその最後のページにあの辞書作るんでこう言葉について興味がある人は、調べて私にくださいっていう、そういうクラウドに投げたのがたまたま刑務所にいる、なんだあのショーン・ペン演じる狂人に届いて、狂人が、ああ私はこの仕事を一生の仕事にしようと言って始めた、あの投函したところから郵便ポストに入れたとこから2人の交流が始めて、2人で辞書を作り上げるっていう、あのただ辞書を作り上げるだけでなくそこにいろいろな人間模様があったと、人間関係と絡み合うこう愛憎、まあもちろんあの精神に異常をきたしていたとはいえ人殺しの罪で収監されていたわけですから、その殺しちゃった家族への思いとか、家族はもちろんそんなあの殺人犯なんかに会いたくないだろうとか、そういう問題もあり、しかしそこにもいろいろな心の通い合いが目覚めていくとか、もうねあのいろいろな、人間の感情にこう訴えてくるようなそういう映画でありましたので、そして演じる人がこうショーン・ペン、メル・ギブソン、その他、出てくる人が全員何と言いますか、芯があるというか凛としているというか、わあいいなと思うような人ばっかりだというのが、私の、率直な感想でございました。ナタリー・ドーマーというね、ショーン・ペンと心を通わせていく、女主人公ですかねを演じたイギリスの女優さんも素敵だったし、あとメル・ギブソンの奥さん役を演じた、ジェニファー・イーリーさんも素敵だったし、出ている人役者さんがみんな素敵です。見に行って損は全くないです。10月16日からヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国ロードショーです。博士と狂人、これ秋の一本です。おすすめです。では10月の3曲目、南谷麻子で四五星。レディ